今日はローマ人への手紙第15章14節から21節です。このところでは聖霊による清めと伝道のことが語られています。14節を見ますと、私の兄弟たちをあなた方自身善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信していますとパウロは語ったわけです。ローマの教会はパウロだけではなくて、他の人たちもこの福音をローマに伝えてきた。ペテロもしかりであったわけです。しかしそのところに神様の救い、そしてまた純粋な信仰が伝えられていった。そしてそこにいるこの兄弟たちももう一度15節のところに思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きましたとパウロは言っています。このローマ人の手紙はまさにローマのその教会の人たちがさらに信仰に励み進み、そしてまたこの救いが拡大されていくようにとパウロは願い、この手紙をこの書いたわけです。そしてこのことは実はこの15節の終わりには恵みの故というふうに出てくるんですけれども、パウロの使命は16節に異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったとあるわけです。なぜ異邦人という言葉を使っているのか、それは先に神様の救いに預かるユダヤ人ということに対しての言葉になるわけです。そして異邦人はもう全く神様の恵みに預かることができない、もう全く別のものだという考えがユダヤ人の中にありましたし、またパウロ自身ももう自分はユダヤ人の中のユダヤ人、パリサイ人、そして自分たちだけが選ばれたものだという思いを彼自身も持っていたわけですけれども、しかし彼のその考え方、生き方っていうのが復活のキリストにあって全く変えられてしまったわけです。そして彼はなんと異邦人の使徒としてこのキリストイエスに使えるものとなった。そしてまた彼はこの祭司の務めを果たしていますと言ってるわけです。じゃあ彼は祭司として初めから奉仕をしていたのか、全くそうではなかったわけです。彼は祭司の家柄ではなかった。ところが彼はこの神の福音をもって祭司の務めを果たしているっていうふうに言っているわけです。祭司の務めは何か、それは人と間に立って、そしてこの中保者としての役割を果たすということです。祭司は主に神殿で生贄を捧げるっていうこの役割をしていました。なぜ生贄を捧げるのか、そこには罪の許しと献身という大きな目的があったわけです。人々はそれを十分に果たすことができない、ある時はもう罪を犯してしまう、行いには出なくても心の中で罪を犯すっていう可能性はあったわけです。ですからそうした罪の許しということをこの祭司は神殿においてこの生贄を持ってきたそのものを持ってほふり、そして祭壇の上に全焼の生贄として捧げて罪の許しを宣言する。しかしパウロは神の福音を持ってっていうふうに言ってるわけです。もう動物の生贄はいらない。福音っていうのは英語ではグッドニュース、良い知らせ、それはイエス・キリストが罪の身代わりとなって十字架に自らを捧げ、そしてまた私たちを罪を許し、また清いものとしてくださる。ですからこの祭司の務めっていうのはもうもはや神殿で働くというのではなくて、その後に出てくるこのキリストを伝えていくということに 他ならないわけです。そして実際にはこの異邦人が16節の後に出てくる聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためですとパウロは言ってるわけです。ですからユダヤ人たちは異邦人はもう神様の恵みに預かっていない、もう汚れたものであり私たちは関わりは持たない、そう言っていたものをなんとこの神様がパウロ自身を作り変えて、そして異邦人の使徒とされた、それは聖霊によって聖なるものとされるということであるわけです。私たちを聖なるものとしてくださるのは誰かっていうと、パウロでもペテロでもないわけです。神様自身が私たちを聖なるもの、清いものとしてくださる。ペテロも同じような、似た体験をしたわけです。彼は幻によって、この清くない動物が天から降りてきて、そして神様はそれを食べろと言われた。しかしレビ記を見るならば、これらはもう汚れた動物で私は食べることはできません、ペテロはそう言ったわけです。しかし神が清めたものを清くないと言ってはならない、そう言われて、彼はローマ人の百人隊長のところに福音を伝えていく、そのようになったわけですけれども、清めてくださるのは実は神様であり、この聖霊によって聖なるものとされた。ですから私たちはその自覚が必要であるということですし、このローマ人の手紙でも先に6章のところに聖霊のバプテスマということが出ていたわけです。そしてまた私たちはその恵みに預からなければいけない、このことは実はローマ人の手紙の12章の1節に、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとあるわけですけれども、同じことが実はここで語られている。自分自身を生きたもう聖なる捧げ物として私たちも捧げる必要があるということです。だから礼拝っていうのはただ聖書の話を聞いたよかった終わりというのではなくて、私たちは聖霊によって聖なるものとされたというその自覚を持っているのか、そして自らを神様に捧げるものであるのか、そのことが問われるということです。そしてそのことをこの15節の最初のところに、あなた方にもう一度思い起こしてもらうために大胆に書いた。ですからこのローマ人の手紙はまさに私たちが神様に対して聖なるものとされる、もう古き人はバプテスマによって葬られて、そしてまた私たちは新たにこの聖霊によって、そしてまたキリストによって生きるもの、新しく作られたものとなる大切な福音がここに語られているわけです。そしてパウロはこのことのために召され、そしてまたこのキリストを伝えるというものに彼は変えられていったわけです。18節には、私は異邦人を従順にするためキリストが私を用いて成し遂げてくださった、彼はそう言ってます。じゃあ誰に対する従順か、それはもうキリストに対する従順、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさいと、イエス様はそう言われたわけです。ですからパウロもそうであったし、またこの福音を聞いているこのローマのもうユダヤ人ではない異邦人の兄弟姉妹たちがもう従順になるようにと、キリストが私を用いてくださっておられる、彼はこのことを証しをしています。そして18節の終わりに、キリストは言葉と行いにより、19節にまた 印と不思議を行う力と神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいました。パウロはそう言ってるわけです。キリストは実際にはもう天に帰られて父なる神様の右にあって私たちの祈りを聞いて取りなしをしてくださる。しかしパウロのこの伝道はどうであったのか、使徒の働きを見ると分かります。印と不思議を行う力、一人の青年が欄干から落ちて息絶えた、でもパウロは死んではいないと言ってもうその死んだ青年を起こしたということがあったわけですし、またこの島に流れ着いた時にそのところへの住民の人たち、まあ首長のお父さんがもう重い病にかかって、でも彼はそれを癒す、もう病人たちがドクドク来て彼によって癒された。まさに印と不思議を行う力を神様は与え彼を用いられた。神の御霊の力によってそれらを成し遂げてくださいましたと彼は証しをしているわけです。ですからそうした印と不思議っていうのは人間の技ではなくて神様が人を用いて成してくださる。それは今日でも私は同じであると思います。私たち自身も本当に性別されて、そしてまた神様にこの使えるものとなる、用いられていくものとなる、それがもう神様の御心であるわけです。ですから19節の後ろのところには、私はエルサレムから始めてイルコに至るまでを巡りキリストの福音をくまなく伝えました。彼はそう証しをしています。それはこの使徒の働きの一章の8節に、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレムから地の果てまで私の証人となるであろうということをパウロは実際に行ったということであるわけです。キリストの福音をくまなく伝える。このことは20節のところに、キリストの名がまだ語られていない場所に福音を述べ伝えることを私は切に求めているのです。彼はそう言っているわけです。やはりこのような人がいなければ福音は伝わらなかった。もうアフリカにも福音が伝えられている。それは宣教師が言ったからです。日本にも福音が伝えられた。宣教師がこの東の果ての日本まで来てくれた。そのことによって私たちはイエス・キリストを知り、そしてまたこの福音の恵み、救いに預かった。21節にはこのイザヤ書の言葉が引用されているんですけれども、彼のことを告げられていなかった人々が見るようになり、聞いたことのなかった人々が悟るようになる。その恵みに私たちは預かったわけです。そしてよく言われるのは、救われたのは救わんがために、私たちが救われたのは何のためか、まだ救われてない人たちに福音を伝えるというこの神様の目的であるわけです。キリストの福音をくまなく伝えられる、もう異邦人までに伝えられて救われるならば、またユダヤ人も救われる、そしてやがては終わりが来るということが聖書には繰り返し語られているわけなんですけれども、今まさに終わりの時代、私たちは何を第一とするのか、このキリストの福音を伝えていくということに他ならないということです。そしてそのために私たちもまた聖霊によって聖なるものとされる。私たちが本当に清められなければ福音を大胆に伝えるということはできない。いつも自分の心の中にある問題とか悩みに翻弄されて、もう福音を伝えるところではなくなってしまっているのが今の日本の姿ではないだろうかと思います。もう一度、神様が自分自身を清くしてくださる、聖霊によって そしてまたキリストの十字架によって私たちは聖なるものとされて、このイエス様の罪の許し、その救いを大胆に伝えていくものとさせていただきたいと思います。